本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はネヘミヤ記5章1節から19節になります。本日の聖書の箇所は旧約聖書ネヘミヤ記5章の1節から19節になります。旧約聖書第3版のお持ちの方は817ページ、第2版の方は748ページになります。よろしいでしょうか。ネヘミヤ記の5章1節からお読みします。時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者はこの飢饉に際し穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を型にして金を借りなければならなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので私たちにはどうする力もない。私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責め彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟ユダヤ人をできるだけ買い取った。それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい一言も言い出せなかった。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまたあなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにします。と言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせ、私はまた私の裾を打っていった。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の水戸から振り落としてくださいますように。このようにその者は振り落とされて、虚しい者となりますように。すると全集団は、アーメン。と言って主を褒めたたえた。 こうして民はこの約束を実行した。また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は民を恐れてそのようなことはしなかった。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人の代表者たち150人と私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで一日に牛一頭、エル抜きの羊6頭が料理され、私のためには鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。それでは、内部問題の対処法というタイトルで、横谷玉城先生に御言葉を取り継いでいただきます。
始めさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美申し上げます。今日雨の降る中でしたけれども、あなたがこの場所まで私たちを導いてくださり、あなたの御前にこのようにひれ伏して御言葉に聞くことができる恵みをありがとうございます。あなたに罪許され、あなたの子供とされ、このように親しくあなたをお父様とお呼びし、あなたを礼拝することができる恵みを心から感謝いたします。どうぞ今から聞く御言葉に私たちが従って、今週1週間もあなたと共に歩むことができるよう、どうぞ導いていてください。語るこの小さきものも、あなたが聖霊様で満たしてくださいますようにお祈りをいたします。御手に委ね、また期待して、愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。人間社会で生きるとき、揉め事や争いといった問題はつきものです。クリスチャンの世界であったとしても、許された罪人に過ぎない私たちの間には問題が起こることがあります。そのような時、私たちはどのように対処したらよいのでしょうか。聖書の4章では、城壁再建工事を進める中、外部からの敵の攻撃があり、それに対してどう対処したらよいのか、敵に対する対処法と題してお話をさせていただきました。それに対し、今日は内部で問題が発生したとき、どのようにしたらよいのか、内部問題に対する対処法と題して御言葉を取り継がせていただきたいと思います。では内部で起こった問題というのはどのようなものだったのでしょうか。一節をお読みいたします。時に民とその妻たちは、その同胞のユダヤ人に対して強い抗議の声を上げた。この民とその妻たちとは、貧しい者たちのことを指しています。そして同胞のユダヤ人とは、裕福な者たちのことです。 貧しい人々が裕福な人々に対し強い抗議の声を上げたのです。ではどのような訴えだったのかといいますと、3節から5節に記されています。ある者は言いました。大家族を養うためには食料が足りない。またある者は飢饉のため畑や家を抵当に入れなければならない。またある者は税金を納めるために借金をしなければならないと言いました。実はその背後には同じユダヤ人同士で裕福な者が貧しい者に高い利子を取ってお金を貸し、また奴隷のようにして虐げているという現実がありました。ではそれらの訴えを聞いたネヘミヤはこの問題にどのように対処したのでしょうか。3点お話をしたいと思います。彼はまず6節から9節にありますように非常に怒り、そして裕福なユダヤ人たちを責めました。内部問題に対する対処法、まず1つ目は問題となっている人々を責めるということです。責めると言いましてもネヘミヤは感情的に責めたのではなく、7節にありますように十分に考えた上で冷静に責めました。また責めるという言葉にはあまり良くない印象があるかもしれませんが、箴言には次のような御言葉があります。あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。人を責める者は血来を言う者より後に恵みを得る。ここでは責めるということが肯定的に捉えられています。自分が嫌われるのが怖くて何も言わないよりもむしろ相手のためを思って積極的に責める方が幸いであるということです。ネヘミヤは9節であなた方のしていることは良くないとはっきりと述べています。この元の言葉を見ますと、あなた方にとってそれは有益ではないという意味で彼が言っていることがわかります。彼は問題になっている人々にとって何が有益であるのかを十分に考えた上で彼らを責めているのです。問題となっている人々のために黙って祈ることが必要な時もあるかもしれませんが、このネヘミヤのように言うべき時には相手のためを思って責めることも時には必要です。何事も穏便に済ませたい、波風をなるべく立てたくないといった日本人にとっては非常にチャレンジではありますが、本当に相手を愛するからこそあなたのしていることは良くないと言って差し上げる勇気を持っていきたいと思います。次に内部問題に対する対処法の2つ目は根本的な原因に解決を与えるということです。問題は多くの場合二重構造または三重構造になっていたりします。ここでの場合も表面に出てきている問題は食料が足りない、飢饉が起こった、税金を払うためが足りないといった訴えでした。しかしネヘミヤはその表面下には裕福な者が貧しい者を虐げているという問題があることをまず指摘しました。食料不足、自然災害、経済的困難といった問題は生きていれば起こり得る問題です。 ですから私たちはそれ自体を問題とするのではなく、そのような状況下でどう生きるかということを問うべきなのです。食料不足であったとしても、互いにあるものを分け合っていたとしたら、もう問題にはならなかったでしょう。また飢饉といった自然災害は避けることのできないものですが、その中でも互いに励まし合っていたならば、抗議の声が上がることはなかったでしょう。そして経済的困難な状況でも、互いに助け合うならば、内面的にも豊かな生活を送ることもできたはずです。しかしここでの問題は、裕福なユダヤ人たちが貧しい同胞のユダヤ人に対して憐れみをかけるどころか、むしろ搾取し強いかけていたという事実です。そしてこの裕福な者が貧しい者を虐げるという問題のさらに深いところには、彼らの神を恐れないという心の問題がありました。9節でネヘミヤはこう言っています。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。神様の命令の中には、自分の兄弟が貧しくなった時には彼を扶養し、同胞から利息を取ってはならないという教えがあります。これはレビ記や申命記に記されています。しかし裕福なユダヤ人たちはこの神様の教えを守りませんでした。つまり神を恐れませんでした。ここに問題の根本原因があることをネヘミヤは指摘したのです。問題というのは人間の病気と同じで、表面だけを解決しようとしても本当の解決にはなりません。例えば熱が出たから一生懸命熱を冷まそうとしても、ウイルスに感染しているならば、そのウイルスを殺さない限り熱は下がらないでしょう。それと同じように問題も根本の部分を解決しなければ、そのまま収まったように見えてもまた違った形で現れてくるのです。人間社会の中で起こってくる様々な問題は人の罪によって起こってきます。罪とは神様の命令を守らないことであり、すべての罪は神に対してのものです。神を恐れないことからあらゆる問題は発生してくるのです。この部分を改めない限り問題はなくならないでしょう。ではこの神を恐れるとはどういうことかということですが、このことについてはまた後で詳しく見ていきたいと思います。内部問題の対処法の3つ目に移りますが、それは自らが実践するということです。ネヘミヤは裕福な人々を責め、神を恐れながら歩めと語っていますが、ネヘミヤ自身がまずそのように歩んだということです。10節11節でネヘミヤはこう言いました。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も畑や家やお金や食料などの利子を彼らに返してやりなさいとネヘミヤは言いました。すると裕福な者たちは言いました。 12節、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにします。このように彼らが貧しい人々にお金を返すことに素直に応答したのは、ネヘミヤ自身がまず貧しい人々の負債を帳消しにすると宣言したことによる、でしょう。また普段からネヘミヤは15節で自分でも言っていますように、神を恐れて歩んでいました。城壁工事に誠実に取り組み、総督としての手当も受けずに12年間働きました。それまでの総督は民の負担を重くし、食料を取り立て、税金を搾取していましたが、ネヘミヤは一切そのようなことはしませんでした。そういったネヘミヤの生き方を民も見ていたのでしょう。裕福な者たちがそれまでの生き方を変えるということは容易なものではありません。しかしネヘミヤは人々に神を恐れて歩めと命じるだけでなく、まず自らが実践し、また普段からそのような生き方をしていたからこそ、人々の心を動かすことができたのではないでしょうか。問題を解決するためには、一方的に命じるだけでなく、まず自らが実践して模範を示す必要をネヘミヤから学ぶことができます。ここまで内部問題に対する対処法についてネヘミヤから3つのことを学びました。1つ目は、相手にとって本当に益になることは何かを考え、積極的な意味で責めること。2つ目は、問題の表面だけを解決しようとするのではなく、根本原因に解決を与えること。3つ目は、自らがまず実践し模範を示すことです。では先ほど少し触れましたが、ネヘミヤが内部問題の根本的解決策として語った神を恐れる、恐れて歩むとは一体どのようなことでしょうか。いろいろな言い方をすることができると思いますが、今日の箇所からは2つの視点からお話をしたいと思います。1つ目に、神を恐れて歩むとは、神の前を歩むとも言うことができるでしょう。12節にありますように、ネヘミヤは祭司たちを呼んで、裕福な者たちが立てた約束、貧しい者たちから取り立てていたものを返すという約束を神の前に誓わせました。13節を読みします。私はまた私の思想を振っていった。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の水戸から振り落としてくださいますように、このようにその者は振り落とされて虚しいものとなりますように。すると全集団はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。約束を果たさない者がいたとしたら、神がその者を正しく裁いてくださるようにとネヘミヤは祈りました。神様が私たちをご覧になっておられ、その行いに応じて正しく裁かれるお方であるということを心に留めて歩むということが、神の前を歩むということです。また反対に、神様は裁きを下されるだけでなく、 良いことに対してはふさわしい報いを与えてくださるお方でもあります。ネヘミヤは19節でこのように祈っています。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。神のために12年間手当を受けず誠実に働いたその働きを見ていてくださった神様が自分のことを心に留めてくださり恵みを与えてくださるようにと彼は祈ったのです。彼はこの世での報酬やこの世で得をすることに価値を置きませんでした。すべてをご存知でいらっしゃる神の前を正しく歩むこと、正しい裁きとふさわしい報いを与えられる神の前を歩むことをネヘミヤは何よりも求めたのです。これが神を恐れる生き方の一つ目の視点です。二つ目に、神を恐れて歩むとは自分中心ではなく神様を中心にして歩むということです。裕福なユダヤ人たちは自分たちさえ良ければいい、貧しい兄弟たちが苦しんでいても構わないという歩みをしていました。これはまさに自己中心的な歩みです。それに対して神を恐れて歩むとは、神様は何を願っておられるのか、神様は何を私たちに命じておられるのか、神様は私たちがどのように歩むよう導いておられるのかというように、神様を中心に考える歩みです。自分が何を願い、自分が何をしたいかということよりも神様を優先させることが神を恐れるということです。では神様は一体何を私たちに願っているのでしょうか。それはイエス様が語られた言葉に集約されます。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。神を愛し隣人を愛すること、これが神様の願っておられることです。その具体的な生き方はイエス様を模範とすることができます。私たちは完全にはイエス様が示してくださったように神を愛し人を愛することはできないかもしれません。しかしそうありたいと心から願い、イエス様であったらどうされるであろうか、父なる神様の御心が何であるかを中心に考えることが神様を恐れるということなのです。ここで注意していただきたいことは、これらのことを決して立法的に考えていただきたくはないということです。神を恐れなければならないと一方的に考えるのではなく、神様がまず私たちを愛してくださり私たちのために尊い一人子をお与えくださったという恵みからスタートしていただきたいと思います。イエス様の十字架の恵みに私たちはいつもまず立ちたいと思います。神様の愛、恵みを味わい体験してこそ私たちは神様を愛し 神様が愛しておられるお一人お一人を愛したいという思いにさせられるのだからです。私たちに永遠の命を与えるためにご自身の命を差し出してくださったイエス様の愛、イエス様を十字架につけたのはこの私であるにもかかわらず、愛を注ぎ続けてくださっている父なる神様の憐れみ、そして救われてもなお罪を犯し続ける愚かな私たちを見捨てず、正しく歩めるよう導き続けてくださっている聖霊なる神様の慈しみ、その神様のあふれるばかりの愛と許し、恵みに応答して私たちも神様を愛したいと思います。そして神様が慈しんでやまないお一人お一人を愛したいと思います。ふさわしくない自分に与えられている神様の恵みを覚えるとき、神を恐れて歩むということが義務ではなく心からの願いとなるのです。神を恐れるということについて2つの視点で見てきました。1つ目は、すべてをご覧になられ正しい報いを与えられる神様の前を歩むことです。2つ目は、自分中心ではなく神様を中心として歩むこと。具体的には、神の恵みに応答して神と人を愛することでした。このように神を恐れて歩むことによって、さまざまな人間間の問題が解決されていくのではないでしょうか。小さな争い事から戦争に至るまで、また格差社会や環境問題、虐待や中絶といった社会問題など、人間が生み出すほとんどの問題は自分さえ良ければいいという自己中心と、全知全能の神をも恐れぬ生き方が生み出しているものではないでしょうか。神様の愛を受けた私たちは、自分を中心にした自己中心の生き方から、神のため、また隣人のために生きる神を中心とした生き方に変えられていきたいと思います。イエス様の十字架の愛に応えて、神を愛し、また互いに愛し合いたいと思います。そして正しい裁きと報いを与えられる神の前を、私たちは歩みたいと思います。最後に、ある人物の祈りを紹介して終わりたいと思います。皆さんはアッシジのフランチェスコという人物をご存知でしょうか。彼はイタリアの裕福な家庭に生まれましたが、信仰を持ってからはその地位を捨て、一切の財産を持たずに家を出ました。金持ちからは施しを求め、貧しい人々には与え、神の言葉を説いて回りました。また偏見の的となっていた雷病の患者のもとへ行って、彼らの友となり、彼らを献身的に世話しました。彼こそまさに神を恐れて歩んだ人物の一人ではないかと思います。彼の信仰がよく現れている祈りをご紹介したいと思います。すべての人がもし、この祈りを自分の祈りとするならば、人間同士の争いや問題は減っていくのではないかと思います。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、 いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。一言お祈りをいたします。恵み深い愛と恵みと許しに富んだお父様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。愚かで心の貧しいこの私たちのために、イエス様が十字架にかかり私たちの罪を許してくださったことを心から感謝いたします。このように汚れたものをあなたは愛し、一人もさえも惜しまずに捧げてくださって、あなたの愛を心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたから受けた愛と許しと恵みに応えて、あなたのことをさらに愛し、またあなたが愛しておられる隣人を愛していくことができるように、神様どうぞ助けてください。今お呼びした平和の祈りにもありますように、自分の徳やまた自分の願っていることを追い求めるのではなく、人々の徳とまた人々の益になることを私たちが求めていくことができますように、慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解すること、愛されるよりは愛することを私たちが求めることができますように、あなたの愛をさらに私たちに注いでいてください。そしてあなたのことを知らない人々にも、私たち自身がまずあなたを恐れることによって、神を恐れる歩みを示していくことができますように助けてください。今週一週間もあなたのしもべとして私たちを歩ませてくださいますように、あなたの導きを求め、また期待をして、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。